チュキと
西のアジャイルラジオ。はい、ということで、今回も始まりましたアジャイルラジオ。司会は私西と
チュキで
お送りしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あれ、東さんどこ行った実はですね、東さん今日お忙しくて、どうしても来れないということで、よくありますよね。何回目かな、忘れたけど、まあいいや。で今回ですね、まあ、勉強会等々で講演にさせていただいているチュキさんをゲストにお呼びしました。チュキさん、イエイ。
自分で拍手よろしくお願いします
よろしくお願いします。ということで、今日は 西とチュキさんでお送りしたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
アジャイルラジオ、この時間は IT 技術者を応援、ディベロッパーズファクトリー、意義ある人生を助ける TOCFE 関西分科会の協力でお送りいたします。
はい、というわけで東さんの代わりにチュキさんというかゲストに無茶振りしてしまう、大変申し訳ないです。今日の西チュキさんなのか言いにくいな。はい、ということで、今日何がありました？
いや、今日大好きにというか、もらったばっかりのストラップを落としてしまって、はい、朝から結構ブルーでした。
何のストラップですか？
今度 C シャープで C ドンというのがキャンペーンがあるんですけども、はいはいはい、そのキャンペーン用にもらった限定品のストラップを落としてしまって、
もったいない。それなんかお値段つかないぐらい高いんじゃないですか？
いや、ないしょ
はい、じゃあ、僕ですね、僕はですね、今日はお昼ご飯をコンビニで買いに行って買ってきたんですけど、焼きそばにするかラーメンにするかだいぶ悩んだんですよ。どうしようかなって悩んで、で結局うどんにしました。
えどっちでもない。大天のこのまんまいう
か、今回だけや。某おうどんなんですけど、焼きそば風でタレつけてマヨネーズかけて食べるやつがあるんですよ。
焼きうどんとはまた違うんですか？
焼きうどんじゃなくて、焼きそば、そばの代わりにうどんが入ってるやつですね。ちょっと初めて食べてみたんです。なかなか美味しかったですね。ちなみに僕はあれですよ、担々麺好きなんですよ。
辛い系は？
担々麺だけ好きなんですよ。辛いのはそんな好きじゃなくて、担々麺だけなんか食べれるんですけど、どこだっけな、どこぞの、ファーストフード屋さんで、担々うどんっていうのがあるんですよね。担々麺のラーメンの代わりにうどんが入ってるんですよ。
ほうほうほうほう。
なかなかね、あれ結構美味しいんですよ。
なんか水っぽくならないですね。
ちょっと水っぽい感じなんで、辛さとこうね、中和されていい感じで。
あ、なるほどなるほど、は
い、結構好きなんですけどね。まあ、どうでもいい話ですけどというわけでチュキさん、
はい、
早速ですが、自己紹介お願いします。
はい、
いきなり
ですね
今頃自己紹介
大阪に住んでて神戸で働いておりますチュキと申します。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
チュキさんとはね、初めて会ったのいつぐらいでしたかね？
2005年6年かなんかの XP 祭りなんか、はい、あそこの鶴見区の、
はい、鶴見区民センターで、
あ、そう、はい、だったんじゃなかったかなと思います。
あそこで、いや違うの、2006年だと、ワッハ上方ですよ
あ、そうだ、
多分
そう
だ、鶴見区民センターでやったのは、2006年に初めてやって、7年が多分お休みしたんちゃうかな。で8年9年は伊丹ラスターホールだったっけな。
2010、いや、そのもうちょっと早いよ。10年とは
思わないけど、まあ、
そんな感じで
鶴見区民センターで僕がなんかやってた頃ですね。
それはそうです。その頃にお会いしたのは間違いない。
ちなみにその時僕、XP 祭り関西の司会やってた頃って、 なんかあのアイスブレイクって言ってね、
あ、そうそうそうそう、
皆さんにいろいろやってもらってたんですけど、あの時何やってましたっけ。
覚えてない
もうなんかいろいろやりすぎてネタが尽きちゃって、最後には娘まで出し切られたから
、ね、いらっしゃった
はい、そんなこともありましたが、うん、神戸の会社なんですよね。
そう
で、コミュニティというか勉強会で本当出張お会いするんですけど、何でしたっけ、ワンクマ同盟でしたっけ、
よく出てます、
はい、そこが一番、そこがホームグラウンドなんですか。
そうですね、なんかIT 系勉強会っていうのはどっちかというとそこが最初ですかね。VSAG とか、ね、うん、マイクロソフト系のはちょこちょこ出てたんですけども、自分でなんかスタッフでやってるっていうのはそこが多分、はい、ただまあコミュニティ自身は2000年ぐらいに iTAC っていうなんか情報処理技術者の勉強会をみんなでやろうっていうのがありまして、それが自分自身で関わったコミュニティとしてはそこが一番最初になります。
月さん そのコミュニティとか勉強会の遍歴をちょっといろいろとお伺いしようと思ったんですけどね、最初にその2000年でしたっけ、
98年ですかね。
98年に iTAC に、どういった経緯で入られたんですかね。
ネットワークスペシャリストを当時受けようとして、
国家試験ですね。
で、なんか通信教育とか、 なんか何をしようかなと思ってネットで見てたら、なんかその勉強会やってるっていうのが書いてあって、ほんな行ってみようかなって行き始めたのが最初です。
具体的にどんな勉強してたんですか。
具体的には本当に過去問配って、でその、関連事項の先生が教えてくれる。
おー、なんかほんまに勉強会ですね。
そう、本当に勉強会だったんですよ。でもう、かなり頑張って過去問とかやって、おかげさまで一発合格できたんで、結構そこからなんかともかく一回合格すると合格した人が次教えるんですよ。
ああ、なるほどなるほど。なんかどっかの大学のなんか最近やってる、そんな感じですね。ちなみに参加費っていうか受講料とかはあったんですか。
全部で2万円ぐらいだったかな。なんかともかく会場費をみんなで集めないといけないので、でその時分ぐらいでしたね。で本当に持ち出しでやってた感じですか。
ちなみにその団体まだあるんですか。
一時期休止してたんですけど、またやってるみたいですね。ちょっと新しくなってからまだあれなんですけども、
ネットワークスペシャリスト受けようと思ったことすらないですけどね。
いや、もうおかげでなんかね、データベーススペシャリストとか電気通信主任技術者とか全くなんか、いやこれ仕事に関係ないだろうとかいう資格も
いやでも資格持ってたら潰し聞きますからね。
まあでもおかげで技適をついてない携帯電話が、いやこれ今私きっと持っちゃいけないよねみたいな感じになってしまって、微妙ですけどね。
なるほどね。なんで、それからと次、そこからワンコマに行かれたんですか。
で、あとはまあちょこちょこね、VSAG とかその辺の勉強会にたまには出てたんですけど、
VSAG の勉強会って何ですか。
ビジュアルベーシックユーザー会とか、ユーザーズグループとか、あとビジュアルスタジオ、ユーザーズグループ、VSAG とか、
ああ初めて聞きました。
多分本当に完全に聞く側の方で、なんかそうで活動してたっていうのはないですね。
でそこからワンクマにどうジャンプしたんですか。
いや当時単純にもともとのモチベーションはブログをやりたいと思って、じゃあなんかただでブログ開けるとこないかなってたまたまパラパラ見てたら、だから一緒に情報発信しましょうって書いてて、でブログとウェブページを差し上げますみたいな書いてあって、おじゃあやってみようかなと。本当になんかなんでそっちが先でした。
なんだっけ、それは何年ぐらいですか。2000年
多分2006年か7年かそれぐらいだったと思います。なんか最初に勉強会出たのがそれぐらいなんで、
あ、そっかそっかそっか。98年ぐらいから始めて、結構でも長いですよね。
そうですね、間は特に2003年ぐらいからあんまり iTAC に顔出さなくなって、でしばらくそこからちょっと空いて、
でも98年から2003年って5年これ長いですね。
結構なんか教えてたりで、今度自分が DBSP スペシャリスト取ったりとか、で結 から面白いのが、なんかあの合宿でみんなで試験受けに行って、
あ、はいはい、
でなんかその夜みんなで回答ソフトを作るとかでも最後の方はなんかもう受験会場で午前始まったらもう終わったら即出て、うん、でそこでみんなで回答ソフ
トを作るですね。あ、はいはいはい、いいな、楽しそうだな。あ、そんな団体があったんですね。なんか全然そんな楽しそうな団体をこう広まってないのは辛いですね
あんまりね、人がドカッと来てもあれですけどね。
ああ、こじんまりやってる感じだったんですね。
はあ、でも結構応援4教室同時に動くとか。
4教室すごい。え、大学ですか高校ですか。
あ、いや本当に普通の会議室借りてで、会議室足りないんでとか、なんかあの大阪と枚方に分かれて
るすごいな。へえ。で、2006年ぐらいに、V サブ
にもう完全に聞いてる方で、
で、はい、それから
で、ね、ワンコマはなんかあの大阪で夜中に、ね、マイクロソフトで勉強会やってるとか聞いてて。
夜中ですか。
そうそう、最初はなんか、ね、はい、あの11時ぐらい、19時ぐらいから、
ああ夜中っていうか夜ですね。
夜、はい、夜、夜、普通になんか、ね、夕方から、
うんうん、
あの MS のところの関西でなんかお話やってるって、セミナーやってるって聞いてて、
はいはい、
もうじゃあ聞きに行こうかなって感じで行きました。
MS の関西ってその2006年ぐらいかあったんですか。よく知らないんですけど、
当時なんかね、ワークマン始められた中さんっていう方が、うん、あんまりその頃あんまり、ね、大阪で勉強会とかなかったんで。
あ、そうですね。
東京は結構あったので、うん、まあなかったんだったらやりたいということで始めたらし、うん、あ、そうですわ。
中さん、中さんってもしかして、もしかしてあの中さんですか
多分思ってらっしゃる中さんとは違う。
あ、違う中さん
コムジューとかのじゃなくて、ワンコマの中さんは中さん、
はい、
とりあえず見たら、あ、ワンコマの名前この人から来たんだなっていうのがなんか分かりやすい感じ。
ああ、なるほどね、うん、はい、あのアイコン通りの方って感じなんですかね。
アイコンは確か猫でしたよ、
うん、あ、違うのか。
そうなんか、運動通りじゃない
でしょ。あ、そうです。で、それで最初にその夜に勉強会に行かれて、でそれでなぜスタッフになろうと思われたんですか。
いや、ね、勉強会も面白かったんですけど、うん、それ以上に終わってからの懇親会が楽しくて。
あ、はいはい、
やっぱもうね、よく言ってるんですけど、技術を魚に酒を飲む、こんな技術者分で冥利につけることないですよね、うん、
その、V サブに行く前に、あ、違うわ、 V サブに行ってた頃って懇親会とかなかったんです。
いや、あんまり関西ではそんな中の勉強会とかあったのかもしれないですけど、うん、私その知らなくて、
はい、
で、まあ、主に東京だったので、わざわざ東京までに聞くに行くほど、ね、うん、お金もなかった、活動、はい、もしなかったですね。
まあ、だからあの XP 祭りがあったあの2006年、あれぐらいから徐々に増え、まあ、2000年に XP 祭りが、あ、違う違う違う、 XP ジャオ関西が2002年に立ち上がったんですけどね、関西で。その頃は XPJUG 関西支部だったんですけどね。でその頃から徐々にこう、勉強会とかっていうのは増えていったようなあの話は聞くんですよ。で、まあ、それより昔ってあの C 関西さんがずっと頑張ってらっしゃったみたいではあるんですけどね。で、まあ、2006年頃に初めて XP 祭りを開いて、そこからこういろいろと、その参加してる人たちがこう勉強会を開いてみたいな、なんかそういう流れはあったみたいな感じですけどね。で2006年といえば PFP 関西が立ち上がった頃ですね
そんなに歴史あるんですか PFP 関西。
そうです、2006年からですよ。はい、そんな感じですね。
どうも、中の人です。みんなで作る IT エンジニア応援番組アジャイルラジオでは、皆様のご意見、要望、ご感想、お問い合わせをお待ちしております。メールアドレスはアジャイルラジオアットマークスピナッチパワー .jp、 ツイッターアカウントはアジャイルラジオ2012です。また勉強会コマーシャル、告知、コーナー提案、ゲスト立候補、次戦打線を問いませんなどなど、全方位で受け付けておりますので、お気軽にお声掛けください。たくさんのごアクセスお待ちしております。
アジャイルラジオ、
最近のその、チュキさんの活躍され、まあ、活躍っていうか、まあ、行動っていうか、具体的にどういう活動されてるんですかね。
やはりなんか、ね、どっちかとワンコマ同盟中心にやっぱマイクロソフト系の開発のコミュニティが中心ですね私は、うん、ただなんか最近ちょっと上質みたいなこともやってたので、
うんうん、
で最近はサーバー系とかのコミュニティにも出るようにはなってますね。
すごいですね。何個ぐらい掛け持ちしてるんですか。
掛け持ちといえばでも4つか5つか、
ね、いやいや十分十分十分十分でしょ行き過ぎほんまに何ていうか、そういえばねチキさんといえば夜のお顔も結構あれじゃないですか。デブサミ関西とかね、毎年頑張ってらっしゃいますよね。
まあ懇親会の方で
ね。懇親会の方でね。
おもてなし
が。なんか一番頑張ったのって何ですか。やっぱりデブサミ関西。
どうだろう。
毎回頑張ってる。
うん、結構頑張ってますよ。
どう頑張って、具体的にどう頑張ってるんですか。
まあ調整事がどっちかって多いですかね。
ああ、そうか、幹事とか会場加工とか、裏方の方ってことですかね。
そうですね。まあ結構なんかエッチな方が多いんで。
ああ、はいはいはい。
ね、割となんか意見を持ってる方が多いから、その人たちも、そうですね、そうですねって聞きながら調整するのかもしれない。
懇親会とかね、ああいう飲み会とか僕も結構好きで、まあ、懇親会とかっていうよりも、そっか、幹事が好きなんですよね、僕は。
ほう。
企画して、なんかお店選んだりとか、こう、募集して人集めて、その、なんか、人の管理とかね、そんなその大好きなんですよ。自分で企画、こう自分の手のひらの上で全部こう制御できるのがすごく気持ちいいみたい
な。なるほどね。
自分が食べたい店行けるし、飲みたい店行けるし、チョイスできるし、で参加者は絶対幹事さんの指示に従うじゃないですか。参加者同士って結構会わなかったりお話しなかったりすることが多いんですけど、幹事になってると絶対全員からこうまあ、お金抽出するとかね、
みんなと喋れるのがいいですね。
そうそう、絶対喋れるんで幹事がいいなって思ってるんですよ。めんどくさいですけどね。
そうですね。なんか見せるわけが上手な方いるんですけど、見せるわけなんか上手な方いらっしゃいますけど、
あ、見せる、
ね、いつまでたってもなんかどっちかというと安い方選んじゃ
う。あ、でもね、それは自分がどうしたいかですよ結局。、うん、
やはり何個も出てると結構高いのがきつくて。
ああ、それは分かります。そんなね5個も掛け持ちしてるからですよ。へ。そうなんですか。最近なんか、まあ裏方されてるって言ってましたけど、発表することも結構多いじゃないですか。最近ってどの辺でどんな発表されてます。
やはりワンコマが多いんですけども、
はい、
マイクロソフトからアクティブディレクトリーで賞をもらったので、
うんうん、
やはりなんかアクティブディレクトリーとかディレクトリーサービスとか、
はい、
それか、まあ、管理系というのはどうか分かんないですけど、結構開発系に加えてそういうのが中心になってきましたね。
アクティブディレクトリーですか。
そうですね。なんかこうやってなんか一つのね、4月になったら人がたくさん、ね、特に学校さんとか人がガラッと入れ替わったりするところって、ID 管理大変なんで、まあ、こんなプログラム書いたら楽になりますよとか、
はい、
まあね、スクリプトとかシェルとかこんなふうな使い方すると楽ですよみたいな、なんかそんな話することが多いですね。
う
ん、
そうですか。本当にあれですね、ウィッキーさんのワンポイント英会話みたいな。
そうなんで結構 LT で済むような話も多いですね。
チェキさんのワンポイントプログラムみたいな。ちなみに言語は最近何をやってるんですか。
一番触ってるのは VB スクリプトかもしれないですね。
あ、そうですか。やっぱり MS だけに。
そうそう。まあ開発の言語で言えば C シャープが最近中心ですけどね。
あ、そうですか。やっぱり MS だけに。
そうそうそうそう。
マイクロソフトさん次世代言語とかって考えてるんですかね最近は。
結構ね、タイプスクリプトとかもね、なんかいわゆる、ね、Java エンジン使ったりするようなやつもやってますけど、
うん、ええ、
やっぱり C シャープが一押しかなと。
あ、そうですか。ちなみに C シャープってどの辺がおすすめポイントなんですか。
割と何でも書けるところですかね。
低レベルから上位層まで全てをカバーできますみたいな。
まあ C プラほどねごついことないですけど、うん、まあ C シャープね、あの VB みたいななんかええ加減さと、ね、うん、C シャープのっていう名前の通り C 系のしっかりかけるのところから両方かけたりするんで、
そうですね、
まあ言語的にはようできてますね、
うんうん。いや最近僕もずっとあの今年の1月2月ぐらいからずっとお世話になってるんですよ。いやいい言語だなと思って、あの今まであのビジュアルスタジオで頑張って C プラプラでプログラム書いてたんですけど、ハッホらしくなってね
確かに
何これって。確かにビルド時間が短いのありがたいですね。めっちゃ早いあれビルドしたのっていうぐらい、うん、早いんですごい気に入ってますね。あの昔あのボーランドのあのなんだっけ、うん、パスカル、デルファイがもうすぐあのコンパイル時間があの短さがすごすぎて
あ確かにデルファイ
早かったな。あれ大好きでしたね。もうむっちゃ気持ちよかったです
もうなんか最後まであのコロンイコールが気持ち悪くて
ああそれは分かる、それは分かる言語のこの癖っていうか特徴がね、あのちょっとあの癖がある方言でしたけどね。でもあのビルド時間は大好きでしたね。ただあの主流であのメインで使ってる言語、うん、まあその頃組み込みやってたんですけど、まあ、今も組み込みなんですけどね、その頃ターゲットで作ってたものがあの C 言語やったんですよ、
うん。
でもあのツールとかなんかあのなんかデータを作るのにちょっとしたツールとか作るのにね、あのデルファイ使ってたんですけど、あの、うん、C とねデルファイをね同時にやってるともうなんかおかしくなって
C ってベタシン、
ああもう C、あのまだ C プラプラが流行る前ですね。
ほほほほ。
で、なら90年代ですよ。
ですね。
うん、90年代にそのデルファイがあって、で C とねデルファイどうしてもね同時にできなくて、でそうこうしてるとあの C プラプラビルダーが出てきたんですよ。
ああ。
で C プラプラビルダー手出したんですけど、これが遅い。めちゃくちゃ遅い。
で、
であの結局使わなくなっちゃいましたね、うん、残念ながら。
あの頃開発機って言ったら本当に最新鋭の速いの用意してましたもんね。
そうですそうです、そうです。で最新鋭の速いのがまた高いんですよ。高い高い。あの頃ねちょうどあのオフコンじゃないのかミニコンかな、サン使ってたんですよ、
うんうんうん、
1台100万するそれがあの 10台ぐらい並んでたからなんかレンタルしてね作ってましたけど、あのたかだか今でいうとそんなにステップ数ないプログラムでもビルドするのに一晩かかってたとかね、そんな時代でしたからね。今も信じられないですよ
ちょっとしたもんでもなんかがね、トイレ行ってコーヒー飲んで、ね、タバコ吸ってる人と食べて戻ってきてもまだ
コンパイルしてるってね、そんな時代ですからね。そうそう、僕ね関係ないですけど91年に会社に入社したんですよ。その頃にハードディスクは4メガでしたね。
4メガ、おぉ
ほんでパン一斤あるでしょ、わかります、うんうんうん、7枚切りとか8枚切りの
キロへのボン、
そうそうでかいやつ、あれぐらいのサイズだったんですよ
ほう、そう長かったですね
そうそうそう、えらいでかくて、うん、そんなんでしたね、そんな時代でしたね。
懐かしい。
今ハードディスクは4テラじゃあまだ8テラでしたっけ、
なんかでワンプラッタ4テラのやつが出たとかで、うん、2枚テラプラッタで8テラとか、テラ
今3テラで1万円5、6000円ぐらいでしたっけ、
買ってましたね、
うん、安って
ねえ、テラですよテラ、
ね、
ちょっと前までそんなテラなんて OS が認識しなかったとか、
そう、いやあのギガがすげえって言ってた時代を経験してますからね、ギガだぜギガって言ってましたからね、うん、懐かしいですね。
DVD 社にも4ギガだったら6ね、入るとかって、わすげえ、
何を入れようかなって悩みますよ、
悩みましたね
はい、てなことで、まあ懐かしい昔話に花が咲いてしまいましたが、そうそう、お時間が来てしまいました。 というわけで、次回もぜひお越しいただきたいんですが大丈夫でしょうか。
よろしくお願いします。
はい、じゃあというわけでぜひ次回もよろしくお願いします。
お願いします。ありがとうございました。チュキッ
と西野アジャイルラジ ラジオ、また次回
アジャイルラジオ。この時間は意義ある人生を助ける TOCFE 関西文化会、 IT 技術者を応援デベロッパーズファクトリーの協力でお送りいたしました。
だけど僕は知らない、そんなこと果てのないこの広大な地を越えて、あの空にかまし白い雲掴みよう。
デベロッパーズ、
これほど広い草原を見たわ。